く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。
こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、7月の第1週目に精神科医の田中理香先生にご登場いただきまして、お話を聞いて、そこから受けてのシリーズということで、今日が7月22日の配信の分となります。
はい、
理香先生のお話の中で、理香先生ご自身が、陰性感情トレーニングでしたかね、はい、そうしたものをオンラインでされている
そうですね、
お話がありましたが、はい、やはりこの感情っていうのが、上がったり下がったり、そしてちょっとやっぱりこう疲れてくる方っていうのは、マイナスに落ちがち、
そういうことになります ね、
ね
どうしても、ね、こうマイナスな感情にずっと支配されてて、で本当はね、素晴らしいような感情があるにもかかわらず、なかなかそこへ気づくことができないというふうな方もいらっしゃるんですね。
でこれはトレーニングでなんとかこう、プラスに持っていけるということなんですよ ね、
そうですね、はい。でこちらのトレーニングは専門職の方だけでなくて、人事などを担当されるね、方たちのリーダーシップ研修などにも使えるというふうなお話を聞いています。
はい、
ですので、専門職の方とかですね、あとはこうラインケアですね、こう上司と部下の間にこうね、はい、挟まってしまって、あたふたこうね、してらっしゃる方たちの、メンタルヘルス、またセルフケアにもご活用いただけるプログラムだと思います。
はい、こうしたプログラムは今道さんもじゃあされているという。なんですね、
はい、こちらはですね、理科先生の、田中理科先生の、はい、クリニックの方でオンラインで行っていらっしゃいますので、
はい、
こちらの URL ね、概要欄の方に貼っておきますね。
はい。
はい。
で、その陰性感情トレーニングについては、田中先生のところで、受けることができる、ということなんですね。
はい。
ただ、まあ、これに近い形のものっていうのも、やはりブレインジム、あとは今道さんがお得意とされる分野にもあるわけですよね。
あるんですね。どうしても、例えばこう気持ちが落ち込むとか、腕が痛いなんていうと、そこにばかりこう、注目してしまったりしますよね。
します。はい。
はい。で、その時に、その背景になるものとか、この全体像というところから読み解いていくとですね、すごくこう、わかりやすいんじゃないかな、というふうな、そんなトレーニングがあるんですよ。うん、はい。ねえ、じゃあ腕が痛くなっちゃったって言った時に、それは、構造的な問題なのかね、筋肉とか骨とかね、そういうふうな、例えば内身だったらそれはそういう問題ですよね。はい。でも、そこがね、もしかしたらこう環境、生活環境、ライフスタイルですね、そういった問題であるかもしれないわけなんです。はい。例えば、こうね、寝るときにね、枕ではなくて自分のね、腕でね、こうやって寝ちゃったときね、起きたとき、こうなんか、痺れてたりとかすることありますよね。
はい。
ね、腕にもね、こう、腕橈骨動脈って言ってね、動脈が走ってますから、こうやってずっと長いこと寝てるとね、ここビリビリって痺れちゃったりすることあるんですよね。なので、生活背景をもう一度見つめてみる、なんていうこともありますし、それからね、感情がこうもたらす痛みっていうのもあるんですね。はい。肩こりとか首の張りとかも、気持ちが関わってるなんていうことあるんですよ。はい。
それはじゃあ、本当にどこかが痛いのではなくて、
はい。
痛んでるわけじゃないんだけれども、
そうなんですよ。
痛みを感じてしまう。
ていうことはあるんですね。はい。ですから、調べていただいて、気質的な問題が何にもかかわらず、なかなか痛みが取れないなとか、うん、鈍い痛みが続くなというふうな場合には、もし、よかったらですね、その、自分の感情に少しフォーカスをしてみるといいのかもしれません。
うん、これ、どういった、はい、感情があったりとか原因でなってしまうんですか？
はい、そうですね。はい。私の提供しているブレインジムや、それからタッチホーヘルスですね。こういったプログラムの中には、陰陽五行論と言いまして、はい、東洋医学的な、こういった考え方を導入してるんですね。はい。そこの中には、感情をですね、木火土金水。ということで、木は木、火は火ですね。
はい、
土は土、はい、で金は金、そして水で、これ五行陰陽って言うんです。はい。で、木のね、に属する感情っていうのは、うん、怒りがあります。
怒り、
はい、怒りですね。ふつふつとした怒りですね。うんうん、はい。そして、日、火曜日のね、日という字ですね。うん、はい。ここはね、愛とか憎しみとか、そういった感情ですね。はい。はい、そして、土ですね、うん。ここは共感心や同情といった感情になります。
うん、はい。
はい。で、金ですね。これは、深い悲しみとか、後悔の念とか、こういったところが金になります。
うんうん、
はい。そして最後の水ですね、うん。ここは不安感や恐怖心といった感情になるんですね。
はい。
はい。そうするとね、こう、だいたい一日の中でもこういったところをこう、ぐるぐるぐるとこう、回ってるんじゃないかな、というふうに思うんですけれども、はい。どこに滞りやすいかっていうのは、その人によって違うと思うんですね。ただ、感情がぐるぐるとこう、流れていくと、うん、心の病にはなかなかなりにくいんですけれども、うん、一つの感情にずっと留まってしまったりとか、またその気持ちを表現する場がなかったりとかするとですね、やはり、どんどんとこう落ち込みが強くなっていってしまうということはあるんですね。はい。なのでね、ぜひその感情をね、外に出していく機会というのを、取っていただければなというふうに思います。うん、
この外に出していく機会であったりとか、あとは一つの感情に留まりすぎないっていう方法っていうのは、
はい。
岩道さんの方でもトレーニングができるわけですね。
これね、一つ、そのおしゃべりをしていくっていう方法での解消方法があるので、それを今日はお伝えしますね。
はい。ぜひぜひ教えてください。
今日はね、運動というよりは、お口の運動ですね。
はい。
はい、どんな風にしていったらいいかっていうところでね。はい。怒りの感情が、強くなってしまう方の場合ね、うん、少しね、叫んでみるといいんですね。王様の耳、わらわの耳、みたいな感じ。なかなかね、大きな声で叫ぶ機会ってないと思うので、
いいですね、
まあ、お家でもね、わーなんて言ったら、皆さんびっくりしちゃうと思うので、お風呂の中でね、言ってもいいですよね、お水の中で。
はい。水の中にですね、なるほど。いい案をいただきました。
そうですね。まあ、怒りの感情が湧き上がったら、7、8秒ね、その感情を湧き、ちょっと味わってみる。っていうことをしてみると、いきなりわーって怒らなくて済むと思うんですよ。はい。はい、ただね、ずーっとこう閉じ込めてると、ちょっとね、もやもやとしますから、その時にはお風呂にね、入った時にね、ブクブクブクブクって、お昼のお風呂の水の中で、叫んでみてください。
すっきりしそうです。
怒りの感情がね、出た時はこういう対処法がいいと思います。
いいですね。はい。
うんうん。そしてですね、あとはね、 そうそう。例えばお友達とこう比較されてしまって、こう傷ついてしまったりとかですね。それから、お友達の話を聞いたりとか、お知り合いの話を聞いてですね、自分の気持ちが落ち込むとか、こう同情しすぎてしまってね、あらかわいそうなんていうふうに思っちゃったら、自分の気持ちもなんか、お相手と同じように、こう共感しすぎて落ち込んでしまうなんていう、そういうね、お優しい方とかは、声に出すとき、ね、こう歌声で発散するっていうのは、とてもいい解消法なんですよ。なの
歌
で、カ
声。
ラオケに行くのもいいですし、
はい。
はい、お歌を歌えるような環境に行くのもいいですし、ハイキングしながらね、歌を歌いながら歩くなんていうのも楽しいかもしれないですね。音楽がきっと助けになってくれると思うので、はい、そういった解消方法もあることを覚えておいてくださいね。は
これは
い。
なんかできそうですね。
そうですね。はい。こういった五行引用に沿ったストレスの解消法とか、筋肉のタッピングとか、筋肉の反射の取り方とかを、お伝えしています。
様々なこうアプローチの仕方、まだまだありそうですからね。詳しいこと、本当はたくさん聞きたいんですが、お時間の都合もありますのでね。
そうですね。はい。今度ですね、9月になりますけれども、東京杉並区で、ブレインジムのインデプスクラスという、コースを開催します。はい。で、東京、荻窪駅のすぐそばにあります、タウンセブンホール。で、こちらで、海外講師をお迎えしてですね、4日間にわたって開講するコースがございますので、はい、そこでもね、感情について、そして、環境についてですね、十分に学んでいただけるかなと思います。9月の14日から、17日までの4日間になります。詳しくは概要欄に貼っておきますので、どうぞご覧ください。
9月のイベントのご案内もいただきました。ぜひ皆さんね、スケジュールチェックしてみてほしいなと思います。さあ、そして、7月は第5週まで月曜日があるので、
はい。
次週29日も配信があります。
ええ、そうですね。
この時はどんなお話ししていきましょうか。
はい。自分のね、体の状態をしっかりとこう把握しながら、緊張や弛緩ですね。はい。セルフケアに取り入れるというふうなお話をさせていただこうと思っています。
ということで、また次回楽しみにお待ちください。
はい。
今道さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。